聖書を朗読いたします。旧約聖書詩編第27編1節から14節。ダビデの詩。主は私の光、私の救い、私は誰を恐れよう。主は私の命の砦、私は誰の前におののくことがあろう。苛む者が迫り、私の肉を食い尽くそうとするが、私を苦しめるその敵こそかえってよろめき倒れるであろう。彼らが私に対して陣を敷いても、私の心は恐れない。私に向かって戦いを挑んできても、私には確信がある。一つのことを主に願い、それだけを求めよう。命のある限り主の家に宿り、主を仰ぎ望んで喜びを得、その宮で朝を迎えることを。災いの日には必ず主は私を狩り居に潜ませ、幕屋の奥深くに隠してくださる。岩の上に立たせ、群がる敵の上に頭を高く上げさせてくださる。私は主の幕屋で生贄を捧げ、歓声を上げ、主に向かって賛美の歌を歌う。主よ、呼び求める私の声を聞き、憐れんで私に答えてください。心よ、主はお前に言われる。私の顔を尋ね求めよと。主よ、私は御顔を尋ね求めます。御顔を隠すことなく、怒ることなく、あなたのしもべを退けないでください。あなたは私の助け、救いの神よ。私を離れないでください。見捨てないでください。父母は私を見捨てようとも、主は必ず私を引き寄せてくださいます。主よ、あなたの道を示し、平らな道に導いてください。私を陥れようとする者がいるのです。貪欲な敵に私を渡さないでください。偽りの証人、不法を言い広める者が私に逆らって立ちました。私は信じます。命ある者の地で主の恵みを見ることを。主を待ち望め、大しくあれ、心を強くせよ。主を待ち望め。新約聖書コリントの信徒への手紙1第15章1節から11節。兄弟たち、私があなた方に告げ知らせた福音をここでもう一度知らせます。これはあなた方が受け入れ、生活の拠り所としている福音に他なりません。どんな言葉で私が福音を告げ知らせたか、しっかり覚えていれば、あなた方はこの福音によって救われます。さもないと、あなた方が信じたこと自体が無駄になってしまうでしょう。最も大切なこととして私があなた方に伝えたのは、私も受けたものです。すなわち、キリストが聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り、三日目に復活したこと、ケファに現れ、その後十二人に現れたことです。ついで500人以上もの兄弟たちに同時に現れました。そのうちの何人かはすでに眠りについたにしろ、大部分は今なお生き残っています。ついでヤコブに現れ、その後すべての使徒に現れ、そして最後に月足らずで生まれたような私にも現れました。私は神の教会を迫害したのですから、使徒たちの中でも一番小さなものであり、使徒と呼ばれる値打ちのないものです。神の恵みによって今日の私があるのです。そして私に与えられた神の恵みは無駄にならず、私は他のすべての使徒よりもずっと多く働きました。しかし働いたのは、実は私ではなく、 私と共にある神の恵みなのです。とにかく私にしても彼らにしてもこのように述べ伝えているのですし、あなた方はこのように信じたのでした。
お祈りをいたします。教会の頭、主イエス・キリストの父なる神様、横浜城教会の創立150周年を記念するこの礼拝に、あなたが私たちを招いてくださり、集わせてくださいましたことを心から感謝いたします。今週の金曜日、9月13日に私たちの教会は創立150周年の日を迎えます。あなたがこの教会を150年前に生まれさせてくださり、今日まで守り導いてきてくださったことを感謝し、皆を褒めたたえます。150年の歴史の中には多くの試練がありました。関東大震災によって街道を失ったこともありました。戦争へと向かう時代の流れに翻弄されて、あなたへの信仰を十分に貫くことができなかった時もありました。この街道も空襲によって内部を全焼してしまい、今日まで修理に修理を重ねて歩んできました。そして戦後には教会の分裂をも体験しました。その他にも人間の弱さや罪のゆえに危機に陥ったことが多々ありました。しかしあなたはそれらのすべてのことの中でもこの群れを愛してくださり、憐れんでくださり、守り支えてきてくださいました。ただあなたの恵みによって現在のこの教会があることを思います。私たちはそのあなたの恵みをしっかりと覚え感謝し、これからの歩みにおいてそれにお応えしていきたいと願っています。150周年の節目を迎えて新たに歩み出そうとしているこの群れを導いていってください。150周年を記念して今聖書全巻リレー通読が行われており、13日の創立記念日までそれが続きます。旧新約聖書全巻を交代で朗読することを通して、あなたの御言葉こそが教会の土台であることを確認し、これからの教会の新しい歩みのための確かな土台を皆で一つ一つ積み上げていくことができますように、このリレー通読を最後まで導いてください。そして13日に行われる創立記念日礼拝をも恵みの時としてくださいますように。本日の記念礼拝において信仰告白をする者、洗礼を受ける者が与えられていることを心から感謝いたします。聖霊がお二人を新しく生かし、あなたに仕える者として祝福された信仰の生涯を送っていくことができますよう導いてください。また聖餐の恵みに預かることができることも感謝いたします。あなたに加えられた方々と共に主イエス・キリストの御体と御血とに預かり、主イエスと一つにされ、聖霊のお働きによってあなたがこの群れをキリストの体である教会として築いていってくださいますように。そしてこの礼拝の後、150周年を覚えての愛参会を5年ぶりに行います。コロナ禍の5年間に新たにこの群れに加えられた方々も大勢おられます。お互いのことを覚え合う良い交わりを築いていくことができますように。またこの秋には150周年を記念するいくつかのイベントを計画しています。その一つ一つをあなたが導いてください。多くの方々をそこにお迎えして伝道の時とすることができますように。今日初めてこの教会の礼拝に来られた方、またキリスト教学校からの推薦紹介を受けて来られた方々に、あなたの恵みを豊かに注いでください。あなたを礼拝し御言葉を聞きつつ歩むことの喜び幸いを感じ取ることができますように。そして今信仰を求め、あなたとの出会いを求めて礼拝に集っておられる方々に、あなたご自身が 自らお示してくださり、洗礼へと導いていってくださいますように。今病の中にある方々、あるいは高齢になって弱りを覚えている方々に、あなたの癒しを与え、闘病の生活に慰めを与えてください。家族の看病介護をしている方々を守り支えてください。また今心に苦しみ悲しみを抱えている者、人間関係の破れに苦しんでいる者、不安や孤独の中にいる者たちに、あなたの支えと導きとを与えてください。教会学校の礼拝に多くの子どもたちと保護者の方々が集っていることを感謝いたします。クリスマスに向けての教会学校の活動を導き、子どもたちがあなたの恵みをより深く体験していくことができますように。来週の主日礼拝は昇天者記念礼拝として守ります。先に天に召された方々のことを覚えつつ、ご遺族をお招きしています。昇天者の方々が残してくれた信仰の遺産をしっかりと受け継ぎ、あなたが私たちに与えてくださっている復活と永遠の命への希望を改めて確認することができますように。また今共に礼拝を守っている諸教会、特に同じ信仰と教会の伝統に立って歩んでいる神奈川連合長老会の諸教会を祝福し、互いに祈り合い協力し合って、この地の伝道を力強く推し進めていくことができますように、本日午後に行われる会議をそのために豊かに用い導いてください。大雨の被害を受けた地域の復興をお支えください。またあちこちで地震があり、その不安も募っています。いろいろな自然災害から人々を守り、また主の教会を守ってください。能登半島地震の被災地の復興への歩みを導いてください。そしてその地の教会を力づけてください。あなたの御言葉による慰めと励ましが、苦しみの中にある人々に与えられていきますように。ロシアとウクライナの戦争も、イスラエルとハマスの戦争も終わりが見えません。戦火の中で厳しい生活を送っている人々を守ってください。一日も早く停戦を実現して、人道支援の手をその地の人々に届けていくことができますように。憎しみが憎しみを、復讐が復讐を生んで、戦いをエスカレートさせていってしまう私たち人間の罪と愚かさ等を憐れんでください。そして私たちが悔い改めてあなたの方に向きを変え、平和を作り出すものとなっていくことができますように。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。コリントの信徒への手紙1の第15章3節において、パウロは最も大切なこととして、私があなた方に伝えたのは私も受けたものですと語っています。自分が受け取った最も大切なことを他の人に伝える、自分がしているのはそういうことだとパウロは言っているのです。これこそが教会の歩みであり、その歴史です。教会とは最も大切なことを受け取り、それを他の人々に伝えていく群れなのです。その伝える相手が今共に生きている人々であるならば、それを伝道と言い、それが次の世代の人々であるならば信仰の継承と言います。いずれにせよ、最も大切なことが人から人へと、世代から世代へと伝えられ受け継がれていく、それが教会の歴史であり、パウロはここで自分はそういう教会の歴史の中で生きており、その歴史を担っているのだと語っているのです。横浜城教会は今週創立150周年を迎えます。1874年9月13日が この教会の創立の日です。その日に洗礼を受けた7人とすでに洗礼を受けていた11人合わせて18人の人々によってヘンリー・ルーミスを初代牧師として横浜第一長老教会が誕生したんです。でこの18人の人々は自分たちで何か新たなことを独自に考えて始めたのではありません。彼らはアメリカから来た宣教師たちから最も大切なことを受け継いだんです。彼らに最も大きな影響を与えたのは横浜開港の年1859年に日本に来た医療宣教師 J.C. ヘボンでした。そのヘボンも自分自身が受けた最も大切なことを伝えるために日本に来たのでした。当時はまだキリシタン禁制の時代ですから、彼はまず医者として病気の人々を無料で治療することに日本人との出会いの場を求めていきました。そして日本語と英語との橋渡しをする辞書を編纂し、また聖書を日本語に翻訳して出版する働きを中心になって担いました。それらの働きの実りとして来日して15年目にこのヘボンが伝えようとした最も大切なことを受け取る人々の群れが誕生したのです。そして今度はその人々が自分たちが受けたその最も大切なことを他の人々に伝えていきました。それから150年、この教会においてそのことが繰り返されてきました。150年の教会の歴史を一言で言ってしまえば、最も大切なことを受けた者たちがそれを最も大切なこととして他の人に伝えてきた、そういうことになります。そしてこのことは150年前に始まったのではなくて、およそ2000年前のキリスト教会の誕生の時からずっと繰り返されてきたことです。コリントの教会もパウロが最も大切なことを伝えたことによって生まれました。ヘボンがそれと同じことをしたことによってこの横浜城教会が生まれたのです。で、パウロが自分も受けそれをあなた方に伝えたと言っている最も大切なこととは何でしょうか。そのことがこの15章の一節に語られています。兄弟たち、私があなた方に告げ知らせた福音をここでもう一度知らせます。これはあなた方が受け入れ生活の拠り所としている福音に他なりません。パウロが伝えた最も大切なこととは福音です。あなた方は私が告げ知らせた福音を受け入れそれを生活の拠り所としているとパウロは言っています。生活の拠り所としているっていうのはそれによって収入を得ているという意味に受け取られてしまいそうな訳ですが、この言葉は直訳すればそこに立っているということです。つまりあなた方が拠り所としており、それによって確かに支えられている土台がそこにあるということです。パウロ自身も自分が受けた福音に立っており、それに支えられている。で、パウロからその福音を伝えられたコリント教会の人々もその福音を拠り所としてそれに支えられているのです。で、この一節に続く二節を原文で読むと、その冒頭にはそれによって救われているという言葉があります。この新共同訳では二節の真ん中あたりにあなた方はこの福音によって救われますとありますが、その言葉は原文においては二節の冒頭にあるのです。つまりパウロはここで私があなた方に伝えた福音によってあなた方は確かな拠り所、支えを得ており、それによって救われていると言っているのです。 彼らに救いをもたらしているこの福音こそ、彼が伝えている最も大切なことです。この福音を信仰の先達から受け継ぎ、それによって支えられ、生かされ、救われ、そしてこの福音を次の世代へと伝えていく、それが教会の歩みであり、この教会も150年にわたってそのように歩んできたのです。しかし福音が私たちを支え、生かし、救うというのはどういうことなんでしょうか。福音というのは良い知らせ、喜ばしい知らせという意味です。しかし自分の耳に心地よく喜ばしく感じられる言葉が全て福音なのではありません。パウロは2節で、どんな言葉で私が福音を告げ知らせたか、しっかり覚えていればあなた方はこの福音によって救われます。さもないとあなた方が信じたこと自体が無駄になってしまうでしょうと言っています。信じたこと自体が無駄になってしまうことがある。つまり福音だと思って信じたことが本当に私たちを支え、生かし、救いをもたらすことにならないということがあるのです。そうならないためには、パウロが福音をどんな言葉で告げ知らせたかをしっかり覚えていなければなりません。つまり福音を正しく受け止めなければならないんです。自分の耳に心地よい言葉が全て福音なのではないというのはそういうことです。福音を間違った言葉で、間違った内容で受け止めてしまうと、それは私たちを本当に支え、生かし、救うものにはならないんです。ですから私たちはパウロがどのような言葉で福音を告げ知らせたのかをしっかり受け止めなければなりません。そのパウロが語った福音の言葉は聖書に記されているのですから、まあ、これは言い換えれば聖書によって福音の内容をきちんと吟味しなければならないということです。自分の耳に心地よい、自分が喜ばしいと感じる教えが必ずしも私たちを支え、生かし、救うのではありません。神の言葉である聖書に語られている福音こそが私たちを本当に支え、生かし、救うのです。ですから福音によって支えられ、生かされ、救われるためには聖書を読み、そこに語られている福音の言葉をしっかり聞かなければなりません。その意味でヘボンが聖書を日本語に翻訳する働きを中心になって担ってくれたことはとても大切なことだったんです。私たちはヘボンから受け取った聖書によって福音を知らされているのです。聖書翻訳の働きによってヘボンはまさに最も大切なことを私たちに伝えてくれたのです。そして今150周年を記念して聖書全巻リレー通読が行われています。2週間目が終わって旧約聖書の終わりのところに差し掛かりつつあります。この後も今週の金曜日までこのリレー通読が続けられていくわけです。このリレー通読も私たちの教会が福音を聖書に語られている通りに受け止めるためになされています。福音を聖書が語っている通りに聞くことによってこそ私たちも支えられ、生かされ、救われるのです。でパウロは3節の後半以降で自分がどんな言葉で福音を告げ知らせたか、その言葉をもう一度語っています。でそこに繰り返し出てくるのは聖書に書いてある通りという言葉です。キリストが 聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り3日目に復活したこと。つまりパウロは自分が勝手に考えた福音ではなくて、聖書、まあ、この場合には旧約聖書ですが、そこに語られていたことを告げ知らせたんです。旧約聖書、イエス・キリストが私たちの罪のために死んで葬られ、そして3日目に復活するということを語っています。まあ、旧約聖書の中でいろいろな仕方で予言され、あるいは暗示されていたこのことが、主イエス・キリストの十字架の死と復活において実現したのです。神がその一人子イエス・キリストを人間としてこの世に使わせてくださり、そのキリストが神を無視し敵対している私たちの罪のために、それを全て背負って十字架にかかって死んでくださり、でそのキリストを父なる神が復活させてくださったことによって、罪人である私たちを許して救ってくださる、その神の恵みの御心が実現したのです。神が一人子イエス・キリストの十字架と復活によって私たちを救ってくださった、それが聖書が語っている福音であり、パウロはその福音を告げ知らせたんです。私たちを本当に支え生かし救うのはこの福音なのです。しかしこの福音は私たちの耳に心地よい教えではありません。ここに喜ばしい知らせがあるとすんなり思えるようなものでもありません。さらに言えば、そんなに魅力的な教えでもないと言えるでしょう。なぜならば、この教えは私たちが神に敵対している罪人であるということを前提としており、神が罪を許してくださることこそが救いであると語っているからです。そんな教えよりも、神様が恵み深い方として共にいてくださるのだから、その神様に信頼して隣人を愛し人のために尽くす良い技に励みましょうという教えの方がよほど分かりやすくて魅力的であり励みにもなると思うのです。キリストの十字架による罪の許しというこの聖書が語っている福音は、人間はそれにあまり魅力を感じないんです。だからそれとは別の言葉で福音を語ろうとすることがしばしば起こるのです。でパウロはそういうことに対する警告をここで語っています。それが2節の、どんな言葉で私が福音を告げ知らせたかしっかり覚えていれば、あなた方はこの福音によって救われます。さもないとあなた方が信じたこと自体が無駄になってしまうでしょうという文章です。私たちの教会の150年の歴史もこういう戦いの歴史でした。福音を聖書が語っている通りの言葉で告げ知らせようという思いと、もっと人間の思いにかなう魅力的で励みになる教えを語った方が良いのではという思いとのせめぎ合いが、この教会の歴史にも幾度となくあったのです。まあ、そもそもこの教会はヘボンや初代牧師ルーミスらが聖書が語っている通りの言葉で福音を告げ知らせる、そういう教会を築こうとした、そのことによって誕生したということもできるのです。でこれは過去の話ではありません。150周年を迎えてこれからのこの教会の歴史を担っていく私たちにも、福音をどのような言葉で受け止めるのかが問われています。キリストが聖書に書いてある通り私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り3日目に復活したことという聖書に語られている福音をこそ受け継いで、それを告げ知らせていくことが私たちの課題なのです。 パウロが語っている福音の言葉はしかし、キリストの十字架と復活で終わってはいません。五節以下が続いています。ケファに現れ、その後12人に現れたことです。次いで500人以上もの兄弟たちに同時に現れました。そのうちの何人かはすでに眠りについたにしろ、大部分は今なお生き残っています。次いでヤコブに現れ、その後すべての使徒に現れ、そして最後に月足らずで生まれたような私にも現れました。繰り返し語られているのは、復活したキリストが現れたことです。キリストは3日目に復活しただけでなく、多くの人々に現れた。それがパウロが語っている福音の言葉です。それはその人々が復活したキリストを見たというだけのことではありません。キリストが現れてくださったとは、その人々に出会ってくださり、交わりを持ってくださったということです。キリストが現れてくださった人々は、キリストと共に生きるものとされたのです。そしてパウロがここでキリストが多くの人々に現れたことを語っているのは、最後、月足らずで生まれたような私にも現れましたということを語るためです。復活したキリストが私にも現れてくださった。私と出会い、交わりを持ち、私をキリストと共に生きるものとしてくださった。それこそがパウロが告げ知らせた福音です。つまりパウロが伝えた福音とは、昔キリストという救い主が私たちの救いのために十字架にかかって死んでくださり、復活してくださったという過去の出来事についての情報を告げる言葉ではありません。そのキリストがこの自分に出会い、自分と共にいてくださるという、今起こっていること、今自分がこのキリストによって生かされているという事実をパウロは告げ知らせたんです。つまり福音とは、キリストについての過去の情報を伝える言葉ではなくて、キリストが現れてくださったことによって今起こっている神の恵みの事実を証しする言葉なんです。キリストが現れてくださったことによってパウロに何が起こったんでしょうか。9節で彼は、私は神の教会を迫害したのですから、人たちの中でもう一番小さなものであり、人と呼ばれる値打ちのないものですと言っています。パウロはもともとはユダヤ教ファリサイ派の若いエリートとして、神の掟である律法を守ることによって義なるもの、正しいものとなり、神の救いを得ることができると信じていました。それゆえに、その律法を守ることによってではなくて、救い主イエス・キリストを信じることによって、その十字架と復活による罪の許しに預かって救われると語っていたキリスト教会を、律法を無にし神を冒涜する者たちだとして迫害し、撲滅しようとしていたのです。そのように教会への迫害の急先鋒であったパウロに、復活した主イエスが現れてくださった。そのことによって彼の人生は180度転換しました。それまで迫害していた主イエスを救い主と信じるその信仰を、今度は述べ伝えるものとなったのです。でそれはただ方向転換をして正反対の方向に歩み始めたということではありません。神の群れである教会を迫害するっていうのは、神に対する重大な罪、その罪を犯した彼はもはや神の怒りを受けて滅ぼされるしかないのです。でその自分にキリストが現れてくださったことによって、彼は新しく生まれ変わって、神の救いの御業に仕えるものとなったのです。つまり彼は神に対して 取り返しのつかない罪を犯したその自分のために、神の子キリストが死んでくださり、自分の罪を許してくださったこと、そして復活して生きておられる主イエスが自分と出会ってくださって、神の救いの御業に仕えるものとして新しく生かしてくださったことを体験したのです。神が一人子イエス・キリストの十字架と復活によって私たちを救ってくださったという福音は、彼にとって信じるか信じないか、どっちにしようかなというような一つの知らせではなくて、それによってしか生きることができない神の恵みによる救いの宣言だった。それはパウロだけのことではなくて、私たちも皆同じなのではないでしょうか。私たちも自分を主人として生きており、神を無視して敵対している罪人です。だから私たちは神様が恵み深い方として共にいてくださるのだなどとのんきに言ってることはできないのです。私たちが努力をして隣人を愛し、人のために尽くす良い技に励む、そういうことで救いが実現するなんてことはないんです。私たちの救いは神の一人子である主イエス・キリストが私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださったことによって、神がその罪を許してくださったことによってこそ与えられるのです。そして罪と死の力に勝利して復活してくださった主イエスが私たちにも現れてくださった、主イエスと共に生きるものとしてくださることによってこそ、私たちは新しく希望を持って神と隣人と愛して生きていくことができるのです。パウロが聖書が語っている通りに告げ知らせたこの福音こそが私たちを本当に生かし、支え、また救うのです。で、この福音によって生かされているパウロは十節でこう語っています。神の恵みによって今日の私があるのです。そして私に与えられた神の恵みは無駄にならず、私は他のすべての人よりずっと多く働きました。しかし働いたのは実は私ではなく、私と共にある神の恵みなのです。神の恵みっていう言葉がこの一節に3回出てきます。神の恵みこそが私たちを新しく生かすのです。到底許されるはずのない罪の中におり、自分の力ではそれをどうすることもできずにいる私たちのために、神の一人子主イエス・キリストがその罪をすべて背負って十字架にかかって死んでくださったのです。そして父なる神がによって復活した主イエスが、そのそれに値しない資格のない私にも現れて出会ってくださって、罪の許しを告げて、あなたを私の救いの技のために用いると宣言してくださったのです。この神の恵みによってこそ私たちは生きることができます。そしてこの神の恵みを受けた者は豊かな働きを与えられるのです。パウロは他のすべての人よりずっと多く働きましたと言っています。自分の働きを誇っているようにも感じられますが、しかしそれに続いて、しかし働いたのは実は私ではなく、私と共にある神の恵みなのですと言っているように、これは彼の働きではなくて神の恵みが生み出した実りなのです。私に与えられた神の恵みは無駄になること、無駄にならずとも言っています。キリストによる神の恵みは無駄になることはない、つまり何も実りを生まないままのようなことはないのです。それは必ず私たちを新しくし、意味ある働きを豊かに与え、喜んで感謝して神を褒めたたえつつ生きるものとするのです。 神の恵みは無駄にならない。私たちの教会の150年の歴史はそのことを味わい体験してきた歴史でした。私たちは伝えられた福音を信じて洗礼を受けることによってこの神の恵みを受け継ぎ、神を礼拝し、聖書が語る福音の御言葉を聞き、聖餐に預かることによってその神の恵みを体全体で味わい、それによって生かされている。そしてその福音、神の恵みを他の人々に、次の世代の人々に伝えていくのです。神の恵みが無駄になることは決してない。それは必ず豊かな実を結ぶ。そこに私たちの希望があるのです。お祈りをします。父なる御神、横浜城教会の150年の歴史をあなたが導いてきてくださり、あなたの恵みを受け継ぐ民として今日まで歩ませてくださったことを感謝をいたします。その歩みの中にはさまざまな賭けもあり、罪もあり、弱さがあり、あなたのご委託に十分に応えられなかったこともあり、いろいろな問題がありました。しかしあなたはその私たちを、この群れを憐れんでくださり、愛してくださり、恵みを注ぎ続けてくださって、それによって生かしてくださり、またその恵みを受け継ぐものとしてくださいました。今私たちが先達からこの神の恵みを、福音を最も大切なこととして受け、それによって生かされ歩んでいます。そしてその私たちがこの福音を新たな方々に、次の世代の人々に渡していく務めを与えられています。誠に光栄ある務めを与えられていることを、これから感謝をいたします。どうぞこの働きをあなたのご委託に応えてしっかりと行っていくことができますように、そしてあなたご自身がこの恵みの御業によってさらに新たな人々を生かし救っていってくださいますように、そのために私たちを用いていってくださいますようにお願いをいたします。150周年の恵みを覚えることは、そのあなたの恵みのために献身をすることでもあります。どうぞこの群れが真実にあなたに献身して生きる群れとして歩んでいくことができるように導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。